先ほど賛美しました賛美歌の320番、主を身元に近づかんという賛美を先ほど賛美いたしました。この賛美は1997年の映画タイタニックの中に登場した賛美の一曲です。ご覧になった方もおられるかもしれませんが、映画のクライマックスでタイタニック号が海にゆっくりと沈んでいくときに、最後の時まで乗客の心を慰めようと船の上で演奏家たちが最後の葬送曲のようにこの賛美を演奏しているという有名なシーンがあります。実はこの賛美歌は先ほど読んでいただいた創世記28章をベースにして作られた賛美なのです。故郷を追われたヤコブがハランへの旅の途中で一つの夢を見ます。天が開かれ、地上に向けてはしごがかけられ、そこを天使が上り下りしているという夢です。実はこれはヤコブへの励ましであるとともに、キリストの十字架を予告する夢でもありました。ですからこの賛美の一節目はキリストの十字架を歌っています。私たちが天に上るための道は十字架しかないと、そのように歌っています。そして2節3節4節でそのヤコブの信仰を歌い、そして最後の5節で今度は本当に私たちが天に昇る日のことを思い描いて賛美を捧げています。実は、アニメフランダースの犬でもこの賛美歌320番が使われていたのをご存知でしょうか。最終回の時にですね、あの主人公のネロがどうしても一目見たかったあの大聖堂の絵をですね見て、最後は力尽きて死ぬんですね。愛犬のパトラッシュと共に天使に連れられて天に昇っていくというあの感動の名シーンでですね、この主よ身元に近づかんという曲が流れていました。実際に主よ身元に近づかんというタイトルの通り、キリスト教の葬儀の時に歌われる賛美歌の一つでもあります。さて、父を騙し、兄を出し抜いたヤコブは、ふるさとカナンを後にして、はるか遠くハランへと旅立つこととなりました。表向きには、父イサクに祝福されて送り出されました。旅をする理由というのは、良き伴侶を探すため、その親類ラバンの家、バダンアラブにある、ラバンを訪ねるというものだったんですけど、実際は祝福を横取りされ、怒り狂う兄の殺意から逃れるための逃避行の旅だったんです。表向きには祝福されて送り出され、しかし自分の蒔いた種を刈り取るような試練の旅となったんです。せっかく約束の地カナンを受け継ぐという祝福をもらったのに、そこに入れなくなってしまったのです。これから目指す目的地は、約束の地カナンから約700キロ離れています。あのアブラハムのしもべが旅したところです。リベカを連れてきたあの旅と同じ旅になる。東京から青森までと同じ距離を創世記の時代に、しかも一人で旅をするというのは過酷であり、あまりにも危険な旅でした。日本の古いことわざには、可愛い子には旅をさせようとありますが、いくら可愛いと言っても、ヤコブはこの時すでに70代でした。これまで家族に囲まれて過ごしてきた彼にとって、またずっと天幕生活をしてきた彼にとって、一人で召し使いも伴わずに長距離を旅することは初めてのことでした。何よりも生まれ故郷の約束の地カナンを出るというのは初めての経験です。しかも自分を殺そうと命を狙う兄エサウから逃れるための旅です。追ってから命を狙われ追われるという、そういう恐怖もありました。いつ追いつかれるかわからない。しかし逆に遠くに逃げれば逃げるほど約束の地カナンから離れ、そこは見知らぬ地となります。これから先無事に目的地までたどり着けるのか、生きて帰れるのかもものすごく不安であったと思います。実際にようやく長い旅を終えて波乱の地に着き、親類に会った途端ヤコブは涙をしていますので、 相当過酷な旅であったようです。しかしこれからそんな試練の旅になるであろうところの、まだ旅立って数日のうちにある出来事が起こります。ルズというベールシェバから約90キロぐらい離れた場所でヤコブは一夜を過ごすこととなったのです。28章の11節をご覧ください。あるところに着いたとき、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。このルズという町、一夜を明かすことになったこの場所はどういうところかと言いますと、偶像崇拝の異教の町です。ですから、野蛮な宗教を信仰している人たちがいるところ、そんなところで野宿をするということは何をされるかわからない、恐ろしく不安な思いであったと思います。何よりも一人寂しく冷たい石を枕に寝るというのは切ないものです。冷たい星空を見上げながら、自分のやってしまったことを後悔しつつ、また遠くなる故郷カナンが恋しくなり、早くもホームシックにかかりながら一人眠りについたのです。するとそんな彼の夢に主が現れたというのです。そして夢に現れた主はヤコブの傍らに立ち、ヤコブに語りかけてくださったのです。夜空を見上げながら、ふるさとのことを思い、約束の地カナンに帰りたいと願いながら眠りについた彼の夢に現れた主は、彼に祝福を語り、無事に旅を終えて帰ることを約束するとともに、まことの約束の地、天のふるさとに帰るための救いの暗示をも与えてくださったのです。先ほど賛美しました、賛美歌によりますと、2節のところには、この時点でですね、どういうふうな思いでいたかと言いますと、2節を言いますと、さすらう間に日は暮れ、石の上の仮根の夢にもなお天を望み、主を身元に近づかん。すでにこの時に、ヤコブは天を望んでいたということが記されています。この創世記28章は、人生の試練の真っ只中で、主がヤコブに現れてくださるという特別な箇所です。私たちもそれぞれの人生の中で、イエス・キリストと出会うという決定的な救いの出来事を経験しています。実は、旅の途上で、主がヤコブにご自身を表されたという出来事の中に、先ほども言いましたが、私たちの救いというのが表されています。今朝はこのヤコブの体験から、5つの点で、私たちの救いについて考えたいと思います。まずはじめに、私たちが救われたのは、神様がご自分の方から一方的にご自身を表してくださったからです。このベールシェバでの出来事も、ヤコブが神様を求めたからではなく、何かをしたからではなく、神様の方からご自身を表して、自ら語りかけてくださいました。私たち人間の側からは、私たちの力や努力だけでは神様を見出すことも神様を知ることもできません。天と地に象徴されているように、そこには隔たりがあって、人間の側からは決して神様に近づくこともその存在を知ることもできなかったのです。神様の側からご自身を表してくださらなければ、神様の方から私たちに語りかけてくださらなければ、私たち人間は神様を知ることができないのです。聖書の出来事がいつもそうであるように、必ず神様の側からの語りかけがあって、初めて人は神様を知ることができるのです。私たちの救いは、私たちが救いを求めたからでもなく、私たちが熱心に神様を求めたからでもなく、不思議な方法で私たちを教会に導き、また不思議な導きで誰かの伝道を通して私たちを教会に招き救ってくださいました。私たちは私たちの人生の途上で主とお会いするという出来事を経験しています。時に人生の試練や苦しみの時に主に出会うということがあります。ヤコブも父祖アブラハム、そして父イサクから伝え聞いてきた神様が、今自分に対して ご自身を表してくださったという体験をしました。その神様はご自分の方からご自分の呼び名を名乗り、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主であるとご自分を紹介してくださり、そして私の神、あなたの神となってくださると言ってくださるのです。私たちはご自身の方から私たちにその存在を知らせてくださり、私たちの名前を呼んでご自身のもとに呼び寄せ、私の神となってくださったお方を覚え、感謝を捧げたいと思います。そして2番目に、主は私たちの苦しみの時、私たちの試練の時にご自身を表してくださり、私たちを祝福し導いてくださるお方です。神様はヤコブの旅の途中で現れてくださいました。しかも主はいつどこで現れてくださったのでしょうか。まだ長い逃避行の旅が幕開けしたばかりのところ、旅立って90キロほどの道のりでした。そして彼がこれから先のことを考えて不安になっている時に現れてくださったのです。まだ放蕩息子の話にしても早すぎる段階で神様は現れてくれた。まだ帰ってきてもいない、父の家を飛び出してまだ目的地にも着いてない、そんなうちに神様は現れてくださった。異郷の地に入り、不安で寂しい夜を過ごしているであろうヤコブに主は現れてくださり、彼の犯した罪を怒るわけでもなく、責めるわけでもなく、かえって彼を祝福してくださいました。そしてアブラハム、イサクと同じ祝福をくださり、さらに詳しく具体的に祝福と繁栄を約束してくださったのです。神様の祝福と約束の言葉というのは、彼の信仰を励まし、彼を立ち上がらせ、これから続く長い長い旅を乗り越えるための力となっていきました。主の確かな約束が旅をするための信仰の杖となってくださり、彼を支え続けたのです。これから先、旅をするだけではなく、ラバンのところで長い長い訓練を彼は受けることとなります。そしてやがて帰ってくるのですが、それを支えたのが神様の約束の言葉、神様の御言葉が信仰の杖となってヤコブを支え続けたのです。私たちの人生の旅路もそれぞれの地点で主が現れてくださり、祝福を与えてくださいました。そしてこれからも続く人生の旅路を進むための信仰の杖を与えてくださいました。私たちも聖書の御言葉の約束を信仰の杖として、この人生を感謝しつつ歩ませていただきましょう。そして三つ目に、今日の話の中心となるのですが、ヤコブが夢で見た光景です。そこに神様の恵みが表されています。12節からお読みいたします。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂きは天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。ここに3つのことが言われています。はしごが地に向けて建てられていること、主が傍らに立っておられるということ、はしごが天とこの地上をつないでいるということです。一つずつ見ていきたいと思います。まず一つは、はしごが地に向けて建てられているということです。普通はしごっていうのは下から上に向けてかけるものですね。低いところというか、地面から高いところで何か作業するときにかけるものですが、しかしこの場合は天から地に向けてはしごが下ろされているんです。こう空を見たときにですね、雲間から光がパーッとこう下がっているのをヤコブのはしごなんて言ったりしますけど、実際にはこれはは
しごというよりも階段のようなものだと言われています。何か石を積み重ねたような階段のようなイメージだとも言われています。そしてこのはしごの頂きは天に届いています。なぜ天から地に向けてはしごをかける必要があったのでしょうか。それは人間の側からは決して天にはたどり着くことができない、 人間の側からは決して神のもとに近づくことができない隔たりがあるということを教えています。それが罪という隔たりです。ですから主は天の方から地に向けてはしごを下ろしてくださり、そこを天使が上り下りしている様子を見せたのです。つまりやがて天と地をつなぐルート、道ができるという予告がここにあります。この夢の通り、まずは天から地へ、やがて地から天へという道ができていきます。まず天から御子キリストが下り、救いを成し遂げ、やがてキリストと共に私たちも天のふるさとに帰る日が来るのです。余談ですが、冒頭に話したタイタニックにもこの劇中の中に大階段というのが出てくるそうなんですが、その階段の上には天使の像が立っています。おそらくこの天のはしごをイメージしたのではないかと言われています。そして二つ目は、主が傍らに立っておられるということです。13節、見よ、主が彼の傍らに立っておられた、あります。夢の中ではありますが、なんと主がヤコブの傍らに立っておられたというのです。このことは私たちに二つの恵みを示してくれています。一つはこの時初めて目に見える形で神様がご自身を表してくださったということです。もちろんこの時は夢の中ですから、傍らに立っておられたという表現を使ったということは、目に見えないお方が目に見える形で現れてくださったと受け取ることができます。神様は霊であり見えないお方ですが、ここには傍らに立っておられたという、そういう表現があります。この後も主は出エジプトの時にモーセにご自身を表し、そして雲の柱、火の柱などを通してご自身を表してくださいましたが、ここではヤコブの傍らに立っておられるのが見えたのです。神様の栄光が見えたとか、雲の中から神様の声が聞こえたというのではないのです。傍らに立っておられるのが見えたというんです。もしそれが本当にこう私たちが想像するような人間のような姿形のあるお方が立っておられたのであったならば、それは受肉前のキリスト、肉体をとってこの世においでくださる前のキリストのお姿なのかもしれません。そして三つ目の恵みが、はしごが天とこの地上をつないでいるということです。人間の側から天に登っていくことはできませんが、天から下ってくることができるのです。人間の側からは神様に近づくことはできませんが、神様の方が近づいてくださるのです。仏教の教えだと、高いところに、なんでしょう、お釈迦様なり、なんか信仰の対象がいて、ここまで上がってこいっていうのが仏教の教えです。あなたたちが修行を積んで、良い行いを積んで、上がってきなさいっていうのが仏教の教えなんですけど、私たちは常ゆえに、どんなに良い行いを積んでも、神様のもとに届くことはできません。ですから、神様の方から私たちのところに下ってきてくださった。それが、天から神様ご自身が人の体をとって、誰にでも見える形で降りてきてくださった、イエス様を表すものです。このイエス様こそ、神と人をつなぐ架け橋であり、天と地をつなぐはしごなのです。そしてイエス様こそが私たちと神様との間にある罪の隔たりを十字架によって埋めてくださった贖い主です。イエス様の十字架こそ私たちを天へと導いてくださる架け橋であって、イエス様の十字架こそ天の故郷へ帰るための道であって、誰もがこのイエス様を通してでなければ天の父の身元に帰ることはできず、誰でもこのイエス様を通して天の父の身元に帰ることができるのです。そしてこのことをイエス様ご自身がヨハネの福音書1章51節でナタナエルに告げています。どうぞお聞きください。ヨハネの1章51節、そして言われた、誠に誠にあなた方に告げます、天が開けて神の御使いたちが人の子の上を上り下りするのをあなた方は今に見ます。これが創世記のこのヤコブの天のはしごの出来事の成就を ご自身の上に解き明かされたイエス様の言葉です。神様のおられる天と罪ある私たちの地をつなぐはしごこそイエス様であり、イエス様の十字架なのです。この時にはまだそこまではっきりとしたものは全然人々には伝えられていませんが、今イエス様の救いを受けた私たちははっきりとこのことがイエス様を暗示するものであったということを知ることができます。私たちはこのイエス様の十字架を受け入れることによって天の故郷、約束の地、まことのカナン、天の御国に帰る道が与えられるということを今朝もう一度覚えて感謝をしたいと思います。そして4番目に、ヤコブに新たな目的と使命を神様は与えて送り出してくださいました。ヤコブは自分のやってしまったことに後悔でいっぱいでした。そしてこれから先の不安でいっぱいでした。家族を離れ、故郷を追われ、そして約束の地を出ていかなければならない、せっかく受け継いだその約束の地を出ていかなければならないという不安、これから先無事におじの家までたどり着けるんだろうか、おじの家にたどり着いたところで向こうでうまくやっていけるんだろうか、いつ帰ってこれるのか、無事に帰ってこれるのか、考え出したらキリがありません。しかし主はヤコブに祝福を与えて送り出してくださいました。28章の15節、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。神様は今ある辛い状況から助けてあげようとはヤコブに言わなかったんです。怒り狂ってヤコブを殺そうとしている兄の気持ちを鎮めて、すぐに家に帰れるようにしてあげようとは言わなかったんです。もともとあった目的に新たな意味を与えて、主が再び送り出してくださいました。もともとは兄を怒らせたがためにカナンを出なければなりませんでした。そしてこのことがきっかけで叔父の家に行き、祝福の継承者としてそこでふさわしい伴侶を見つけてこようというものでした。何か後付けのような、やはり自分たちで祝福を実現させようとしているかのような、そのような感じです。しかし主が旅の途中で現れてくださり、祝福を約束してくださり、そして叔父のところへ行き、伴侶を見つけて、やがて帰ってくるという目的を、主は子孫の祝福と繁栄の約束の実現のためにもう一度送り出してくださったのです。しっかりとした目的を持って、使命を持って、改めて主がヤコブを送り出してくださったのです。救いを受けた私たちも、主が使命と目的を持って送り出してくださっています。それは、アブラハム、イサク、ヤコブに子孫が増え繁栄するという約束と使命が与えられていたように、私たちも、キリストの弟子を増やすという使命が与えられています。私たちは毎週の礼拝から祝福を受けて、それぞれの地へ使わされ、そして使われた先で伝道するという使命が与えられています。マタイの28章19節、それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。これがイエス様が私たちに与えてくださった新しい使命です。救いをいただいた私たちに与えられた新しい使命です。私たちは主から使わされて、多くの人々をキリストの弟子とする使命を生涯をかけて全うさせていただきましょう。そして最後の5番目は、ヤコブに主が共にいてくださると約束してくださったことです。ヤコブとは一体何者でしょう。主が共にいてくださると言ってもらえるような素晴らしい存在だったでしょうか。父親を騙し、兄から祝福を横取りしたようなものです。そんなヤコブに神様ご自身の方から現れてくださり、語りかけてくださり、まだ何も成し遂げていない彼にこれからの旅を共にいてくださると言って、彼を励ましてくださり、共に歩んでくださるのです。私たちもまた、 同じです。私たちも一体何者なのでしょうか。神様から選ばれる価値のない存在です。罪深くて傲慢で、自己中心で、不真面目な人間です。しかしそんな私たちを主は救ってくださり、共にいてくださると約束してくださっていることを覚えたいと思います。約束の地カナンを旅立ったヤコブですが、父に泣く泣く祝福されて送り出されるのではなく、兄に命を狙われて出ていくのではなく、故郷を追われてでもなく、神様によって祝福を受けて送り出されました。そして主が道中を共に歩んでくださると語りかけてくださいました。それだけでなく、あなたを決して捨てず、必ずこの地に連れ戻してくださるという約束までしてくださったのです。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。これから先の旅は逃避行ではなく、改めて主に送り出されての旅となります。もちろん現実は変わらず、これから長い長い過酷な旅を続けて、遥か遠く波乱まで行かなければなりません。しかしその旅路は主が共にいてくださる旅なのです。旅が過酷なだけではありません。カナンから行って帰ってくる道のりが過酷なだけではなく、行った先の波乱での生活が、これからヤコブにとって長い長い訓練の期間となります。しかし必ず主がこの地に連れ戻すと約束してくださっているのです。しかもただ行って帰ってくるだけではありません。もともと目的がありました。祝福の後継者としてふさわしい伴侶を見つけて帰ってくるというものです。実際に伴侶が与えられて、それだけではなく大家族となってカナンに凱旋帰国するのです。二人の妻と、そして多くの家族と共に帰ってきます。私たちも同じようにイエス様によってこの礼拝から使命を持って交わされていきます。そして主は世の終わりまで共にいると約束してくださっています。もう一度マタイの28章17節を読みます。そしてイエスにお会いしたとき、彼らは礼拝した。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。世の終わりまで私たちと共にいてくださり、信仰の旅路を共に歩んでくださるイエス様の御心を教え、御心を守り行うものと私たちはならせていただきましょう。そしてやがて私たちが天に帰るとき、多くの神と神の家族と共に、多くのキリストの弟子たちと共に凱旋することができるように、私たちはこのキリストを、福音を伝えてまいりましょう。今日は旅の途上で主がヤコブにご自身を表されたという出来事を通して、私たちの救いについて考えました。私たちが何か素晴らしいことをしたからではなく、ただ恵みによって私たちを救ってくださった主を褒めたたえ、主から与えられた宣教の使命に従って主と歩むものとならせていただきましょう。そして最後にヤコブの信仰の応答からも教えられたいと思います。これらの神様の恵みと祝福に対して、ご自身を表してくださった神様にヤコブは信仰の応答を捧げました。創世記の28章の20節。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として立てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。ヤコブは信仰の応答を捧げますが、これは夢の中ではなく目が覚めてからのことです。つまり夢であった出来事を事実のことと信じ、確かに神様が 私に現れてくださった、約束してくださったということを信じ、そしてその神様に誓願を立てました。それは簡単に言うならば、あなたが何々をしてくださるなら、私も何々をしますというものでした。それは何か交換条件をしているような、取引のようなものに聞こえてしまいます。あなたが何々をしてくれるなら私も何々します。これは実は取引ではないんです。私たちのその神様との関係というのは交換条件や取引をするそういう関係ではありません。神様がこの願いを叶えてくださるなら私はこれをします。そのように考えてしまうのが私たちの信仰です。神様がこの祈りを叶えてくださるなら私もこれを捧げますと祈ってしまうのが私たちです。しかし私たちが何かをする前に、私たちが何かを捧げる前に、神様は私たちに一人子を与えてくださいました。イエス様はまだ私たちが御言葉の一つも従わないうちに、その命を与えてくださいました。私たちはこの取引に一体何を差し出すことができるのでしょうか。神に交換条件を出して祈りを叶えてもらおうとする私たちは、御子の命に変えて、その命に釣り合うものを差し出すことができるのでしょうか。このことを十分踏まえた上で、私たちは神様が何かをしてくださるから、それにお返しするということしかできないものです。私たちが何かをして、お返しに神様に何かをしてもらうものではありません。自分の一献金を毎月捧げるのも、これでどうぞ1ヶ月守ってくださいというものではありません。逆もしかりです。自分の一献金を捧げないから神様が守ってくださらないというものではありません。もちろん祝福は逃します。私たちが何かを捧げようとする前に、その捧げ物はすべて主が備えてくださったものだと理解しなければなりません。ですから私たちが何かを主に捧げようとするとき、それを与えてくださった主に感謝して捧げるのです。私のものを捧げるのではなく、主が与えてくださったものの中から私たちはお返しするのです。常に私ではなく神様が先なのです。人間の側から神様に何かをすることはできないのです。あなたが救ってくださったから私は使えます。あなたが永遠の命と天の御国を与えてくださるから私はあなたに使えます。あなたが与えてくださったからお返しします。いつも神様の恵みが先立ち、私たちはお返しするばかりなのです。私たちは与えられた永遠の命、新しい命をもって今週一週間も主に仕え、私たちの心からの精一杯をお返ししてまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。恵み深い天の主なる神様、私たちのそれぞれの人生の途上で、神様が私たちにご自身を表してくださり、私たちを救いに招いてくださっていますことをありがとうございます。なお続くこの人生の旅路ですが、私たちの試練の時にも決してあなたを見捨てないと神様は約束してくださっています。やがて私たちが天の御国に凱旋するその時まで、あなたがこの地上で共に歩んでくださると約束してくださっていますことをありがとうございます。どうぞ新しい一週間の歩みもこの祝福をもって、またこの祝福を多くの人たちにお伝えするものとしてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。
アーメン。